平野祐希の夢は育つ。
今晩もラジオを聞きながら何をしてますか？夢は育つ。大切なのは育てること。みんなは夢を叶えるために苦しんでないかな？楽しめてますか？無理やり努力しようとしてしまってませんか？できないことをできるように努力することは大切だけど、夢を叶えるためには大切なのは何よりも楽しむこと。ワクワクドキドキしながらチャレンジを繰り返す、そんな時間が叶えるためにはたくさん必要です。大切なものは目に見えない、感じるもの。私の場合は音が聞こえてきます。勇気はドーンってティンパニーのような音、優しさはチェロのような包むような音色、夢はグロッケンシュピールのようなキラキラした音。夢が音楽のようにいつも鳴っていると、苦しい時、悲しい時に音楽に勇気をもらうみたいにとても励まされます。夢はとても楽しく自分と一緒に成長させていくものです。なかなか乗り越えられない悩みを抱えたり、先生や仲間に倒れるギリギリで助けられたり、すごく落ち込むこともたくさんあるけど、それもこれもキラキラ輝く冒険の1ページ。夢を叶えるまでのそうした経験も全部夢。だから叶える前も叶えた後も、みんなで温かい同じ気持ちでいてほしい。そういう願いがこもった番組です。宇宙に一つしかないあなただけの夢の花を咲かせてください。リスナーの皆様の夢と幸せを願って、心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平野祐希の俳優アカデミー、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。ただ
夢の中の出来事は、
こんばんは。
こんばんは。
MC の檜山初音です。
パーソナリティの平野こと平野祐希です。
はい、今日も始まりました。
はい、いやいいですねラジオ。
いいですね。
いや本当始まりましたけれども、
はい、
皆さんはどんな夜を過ごしてますかね。もうすぐクリスマスですね。
だいぶ早いクリスマスですね。
いやもうなんかあっという間ですね。なんか最近、
はい、
すごい月大きくないですか。
なんですか。そういうあれなんですかね。
あんなに昔から月って大きかったですか。
なんか
なんとかムーンとかって言われるようになってからか、なんか月がすごい大きくなって近づいてますかね、だんだん地球に。
そういうものなんですかね。
超いい加減な
月。怒られちゃうかもしれないけど。
大きいと思って。
ありますよね。こうふと見た時に、うわ、すごい近い、大きいみたいな。
僕の視力が上がってんのかな。
そういうことではないと思いますよ。
今ディスりました。僕にディスりましたね。どうせ僕はもうどんどん。
違いますよ。私たちもそういう風に、あ、大きいなってなんか思う時も。やっぱりある最近なので、
あ、なんか最近こう僕今なんか思うのは、
はい、
俺なんか今コロナで子供たちのいろんなものが中止されてるじゃないですか。
そうですね。
なんかすごいなんか林間学校とか5年生になったら林間学校に行けるとか、はいはい、なんか6年生ありませんでした。
あります。その林間学校があって、まあ、修学旅行とか、
めちゃくちゃ小学1年生ぐらいから思ってませんでした。5年生だったら林間学校、
わかります、わかります。
まさかその5年生になって
そうですね、
こんななって、え、林間学校がないみたいな、
ないんだなって思いますよね。
とか6年生だったら最上級生、
うん、
最上級生、最上級生と思って6年生になった、こうなったら何もっていうと みんなもいたたまれないなと思って。
そうですね、やっぱ運動会とか学園祭とかもね、なかなかできなかったりとか、ね、
応援団長とかってなんかめっちゃ6年生の団長とか憧れませんでした、
はいはいはいはい、憧れました。
めっちゃかっこいいとか、6年生だったら騎馬戦できるとか、なんか今時代は違うかもしれないですけど、はい、なんか上級生とか憧れたじゃないですか。
そうですね、やっぱその学年じゃないとできないことっていうのがやっぱり憧れて憧れて、やっと自分がその土地になってって
社会科見学とかなくなったらちょっとショックですよね。
そうですよね。
今なんか運動会がリモートワークみたいですよ。リモート教室で外でリレーしてるのを見るみたいです、
はい、
応援するみたいな。それも教室にいる時代でリモートじゃないじゃんとかって突っ込まれてたけれども、今世の中本当に大人が迷走してるから子供たちかわいそうだなと思って。
そうですかね。
いや外で応援してリモテレビで応援するのは外に応援しても一緒じゃない
ですか。同じ気がしますがないんですね。運動会のお昼にね、家族みんなでビニールシートのところでね、
いや
家族同士がご飯交換したりする感じ。
あの唐揚げの美味しさ
楽しいです。
これも3日間ぐらい語れますねいや
そういうのがね、やっぱり今がねちょっとできないってなると、
いやもうなんか自分だって子供がもしもできたら、はいはい、あの運動会のあのシーンを想像しますもん
しますね、思い出すことがありますね。
場所取りから唐揚げ作って、
うん、
いいですね。
いいですね。
あのなんかあれがいいですよね。ごぼうとか人参がこう豚に巻いた豚巻きみたいな。
あります。
あれ美味しくなかったですか。
ありますけど、家庭によりきりかもしれないですよそれは。
大人になってから食べないな。あれすっごい美味しく、あれ美味しかったですね。もうなんか唯一は楽しみ。
そうですね、やっぱりお弁当っていうのと運動会でみんなで食べるお弁当ってやっぱりまた違うから、そういう環境がね含めて思い出があるので、
これが収まって早くまた平和になるといいですね。
そうですね、やっぱり何よりもそれを望んでいますよね。はい、それでは、まあ、前回もちょっと初めてのコーナーでやらせていただいたんですが、はいはい、夢は育つという番組にちなみまして、ちょっと夢についていろいろお話を聞かせていただきたいなと思いまして。
こんな今夢見れないですよ今の世の中だったら。やっと思いますよもう、このねきつい。
そうですね、
運動会ないんですよ。
確かに、
ごぼう巻き食べれない、ね、夢なんかということですよね。
そうですね、まあそういう中でもやっぱり夢って常にこう、なくなることはきっとないと思うんですよ。悩んだり苦しかったりはいろいろあると思うんですが、その中でちょっと聞きたいことがあります。はい、これは就活生の方から悩みがあると言われたことなんですけども、周りの人たちがみんな夢を見つけてそれに向かって就活だったり仕事だったり目標に向かっている、ただ自分はちょっと夢というものがどうしてもわからなくて不安なんですというお話があったんですけども、
最近夢がない人がとっても多くて、なんかすごいシステム変わって、この間知り合った人は、
はい、
なんか二十歳超え大学卒業してからじゃないとパイロットを目指せなくなったんですって、法律が変わって。
そうなんですか。
前までは昔のそのパイロットの人と話聞いたら、10代のうちからパイロットを目指さないともう無理って言われた時代があったらしいんですけど、
はいはい
はい、今は大学卒業してからじゃないとパイロットを目指せなくなったんですって。
そうなんですね。
だから21とかからパイロットになろうかなと思って目立つ人が、うん、昔はなんか10代のうちじゃないとその飛行のなんかその、はい、もうやってないと20超えてからで覚えられないって言われてて、おせんだよって言われたのが、大学だから22になってからパイロットになろうかなで OK なんです
ね。あ、そうなんですね。
だから今の時代ってちょっと遅く夢とかいろんなものが、だからできるように変わっていってんだなと思って、
うん、かそれはでもいいですね。
いいですね。
いいですね。なんかあもう遅かったってなるよりは、あ今からでもできるんだって思うことって、まだね、こう諦めないこととかにもつながっていくと思いますし、安心しますね。
僕幼稚園生の夢でパイロットになりたいって言って親に言ったら、目が悪いとなれないよって言われて、そこで諦めましたけどね。
眼鏡
かけたから
あ、そうなんですね。
あと虫歯になったら、うん、宇宙飛行士になれないよって言われて、虫歯あったから諦めましたね
そんなことがあるんですね。
まあ、そういうのもなんかある、なんか間違った情報かどうかわからないですけど、まあ、すぐなんかそういうのでもありますね。
うーん、
大人の意見ってすごいですね、
うん、なんかその 思っこれって思った時にそれが何かの条件で叶えられないことっていうのがきっとある時はあるじゃないですか、まあ、例えばさっき言ったみたいに年齢制限だったりとか、
年齢大事ですね、
あとは身長制限とか、
身長も大事ですね、
あるじゃないですか、なんかそういうのが
大谷選手でかいですから
ねそうですね、
みんな言うんですよ、大谷選手のあの体あの身長の大きさはすごいぞ、成功するぞみたいな、アメリカ人が言ってるらしいですじゃないですか、
あそうなんですね、
会った瞬間に彼は成功すると思ったってなんかいやすごい、日本人で194とか5とか6とかすごくないですか、
いやすごいと思います、本当に
もう八村選手とかもなんかもう日本人もすごいですよね、すごい羨ましい、なんかああいう人たちがいっぱい大きい人っていいですよね、
いいですよね、
背が高いだけでモテるらしいですよなんか僕が八村さんが言われた
それはでもどうなんですかね、その前やっぱ参考っていう言葉があったじゃないですか、今そんなにそうですよ、なんか気にしてるかどうかちょっとわからないですけども、でもなんかそういう夢を諦めるきっかけにな、諦めるきっかけになってしまうみたいなことがやっぱり少し
減って、時代でも変わってんじゃないですか、いろいろなんか僕の時代はなんか我が名はとか親3世代のなんか骨格とか調べてバレエ団に入団できないとか、
そんなの
もうそういう時代だったから、なんかなんだもう適材適所じゃないけど、まあ生まれ持ってもう決まってる、そこに運命に抗う頑張る人もいれば、その従う人もいる、なんかそういうのでいいんじゃないかなと思って、そのハンディキャップを乗り越えていくことがハンディキャップ、
ね、あハンディキャップですね、そうですね、そのあとはその夢イコール仕事とか夢イコール将来みたいなのにやっぱり結びつけて考えちゃうことっていうのが最近多いなっていうふうに、まあ、あのお話も聞いたりするんですけど、それはどうなんですかね、なんか例えば警察官になりたいっていう夢があるから警察官っていう職に就くみたいな、それはどうなんでしょう、だから
自分なんか子供の時の経験とかやっぱすごい大事ですよね、
経験ですか、
子供の時にお医者さんから救われたから自分も救えるようになりたいとか、ディズニーランドで働きたいと思うのもそうじゃないですか、
そうですね、
感動したから自分も感動させる側に行きたいとか、そうやって生きていくけれどもだんだんそのお金のことになるじゃないですか、
そうですね、どうしても
日本は本当先進国一応なってますけど、なんか給料が本当に安いから、その自分一人で生きていくならいいけれど誰かを幸せにしようと思ったり家族を持とうと思った時にそのお金では幸せになれないってことに気づいて、やっぱ夢のままではいけないと思うじゃないですか、
あそうですね、
今の子供たちなんてアイドルとか、はい、もう今しか輝けないと思うから、アイドルがなんか幸せの最中、アイドル辞めたらもうあとは奴隷のように働くって言って、なんかそういう方が子供たち多いですね、
なんか夢と現実をもうなんていうんですかね、先取りじゃないですけど感じたりするんですか、
夢が持てないじゃないですかこんな世の中今、そのお金がすごい大学とかもローン組まされたりとか、
ね、
看護師学校とかもローンでやっぱある程度お金っていうか最低限の幸せになるお金のこと考えなくてもいいぐらいの、その状態ぐらいになんないとなかなか夢を描ける20代10代送れないんじゃないですかね、
そうですね、
僕はなんかでもそう今の子たち違う、僕は子供の時にもう全然キーパーやっててキーパーグローブとか買ってもらえないで軍手とかでやったから、
は
い
は
い、
サッカーのあれですか
いやくっそー絶対こんなお金持ちになってやるっていうなんかそういうハングリーさありましたけど、人それぞれですね、
そうですね、何にどう感じていくのかっていうのもまたね人や環境によって変わってきちゃうかなって思うところもありますよね、
まあ、ちょっと中途半端でしたけど頑張って僕の本を見てやってください。
夢を叶えるボイストレーナー平谷祐希先生のホームページに夢についてのブログや Amazon で本やボイトレグッズを販売していますので、ぜひチェックしてみてください。はい、皆さんお願いします。一旦 CM です。
世界へ飛んでけ、私の声。フリーで使える声のサイト配信中。思いやりのある ATM やおせっかいのセルフレジ、萌え声トラックなどなど、近未来で活躍するアイテムの声が盛りだくさん。ファーストサウンド声屋で検索。声優プロダクション声屋。
音を一番大切に生きていく心、ファーストサウンド。声に色や温度があれば言葉に優しさがあふれる平屋ボイスカンパニー銀座が共同開発オンラインショップ音のその先、発声 CD から絵本メンタル本まで 子供から大人まで声を輝かせる商品がラインナップ。あなたも声をブラッシュアップ。オンラインショップ音のその先。
檜山初音のボイトレチュチュチュチュチュースデ
ー。イエイエイ。
このコーナーはリスナーの日々の声の悩みを平谷先生に回答してもらうコーナーです。平谷先生お願いします。
いや評判いいですよ。
ありがとうございます。
チュチュチュチュでなんか倒れる人が続出みたいな。
タイトルコールの評判がいいです
。
コーナーのじゃなくて、
チュチュチュのとこだけ。チュチュチュチュのとこだけ。
ありがとうございます。そんなあの毎回言うんですけども恥ずかしいです。
脳殺キャラに
恥ずかしいです。
いいですね。
はい、照れちゃいます。はい、このコーナーではリスナーの皆様から声についてのお悩みを DM でいただきまして回答していただくコーナーとなっております。はい、今日のまず最初のお悩みなのですが、
はい、
落ち着いてる雰囲気だと言われるんですが、ずっと話していると眠くなってしまう声なことに悩んでいます。
はいはい、
どうしたらいいでしょうか。質問が来ております。
落ち着いてる雰囲気、
多分こうなん男性なんですけど、しとやかな雰囲気なんですかね。こうリラックスするような話し方なんだけど、
最近の人たちってあれですよね、ちょっと早く長く話すと、うん、なんかこうなんかオリンピックとかのあの話が長いとか3分で話が長いとかあって、うん、あれそういう時代になってるんですよね。
校長先生の話みたいな感じですか。
3分で長いとかって言われちゃったら、だって講演とか2時間とかみんなで3分でみんな長い、なんか結構今の時代はそういう感じですか。初音さんちょっと5分とかだとおい5分かよおいみたいな、ちょっと呼ばれて、ちょっと上司に呼ばれて、はい、3分とかでちょっとおいってなったら、何分で話したらベストタイミング。
いや、なんかベストタイミング、その分の問題ではないと思う。確かにでもこう先生
でもそういうことですね。
そうですね、まあ、上司の方とかに、
だから今の世の中は長い話をしたらパワハラっていうのをみんな理解しないといけないっていう時が来てる、そういうことだよね。
それもあるかもしれないです、
ね、信じるか信じないかは。
そういうことじゃない。
でもそういうことじゃない。でも昔と違うから、長い人だからパワハラになっちゃうんですよ。
ああ、そう、ね、
ってことだよね。
なんですかね。
だから超単発に、だから長いって感じさせたらもうパワハラですということでしょ。
ああ、そうです、そうです、そうです。なんか楽しい話だったら長くても多分早く感じちゃうじゃないですか。
長電話とかはするんですか。
長電話はまあ、するときはしますね。考えちゃった。
橋本聖子さんの話は長いなって感じるのあれな、不思議だね。なんであんな3分もないのにガー止まってるとかっていう方向にみんな行っちゃうのは、 あれだから多分感情は込めすぎてんだよね。でもさ、こんだけ長い期間オリンピック準備してあの場に立ったら感情入っちゃうよね。
そうですよね。なんか
かわいそうだけど、
思いが
強くて長く感じちゃう。だから、むしろなんだろう、思いが入ってないぐらいで喋んなきゃいけないんですよね。なんか思いが入ってないぐらい喋る。
なるほど、思いが入ってないぐらいで話す。昔
そうそう、昔あるところに。なんか感情入ってるとなんか感情しか伝わってこないじゃないですか。
逆に感情が何ですかね、はい、感情を伝えられてない話し方だったらどうですか。なんかこう本当は気持ちとしては昔々あるところ にこう抑揚が入ってるんだけど、昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいましたみたいになっちゃってる。
今いいじゃないですか。ダメですか。なんかかっこいい方がいいじゃないですか。
ちょっとうまくやっちゃったのかもしれないんですけど、なんかかっこ、
上手いからね、下手
にできないね。違います。かっこよく、なんかこうちょっとしたお話だったらかっこよく感じるのに、
いやだからなんか楽しい方がいいですよね。だから、だからビビデバビデブーがなんかビビデバビデーバー
って言ったら多分ドラゴンボールみたいな。
そしたら多分あのディズニー映画流行んなかったと思うんですよ。
あ、
ビビデバビデブーとかって普通に、だから感情が入りすぎてる。感情入ってないつもりでいるかもしれないけど、
はい、
自分の気持ちの問題じゃなくて声に感情が入っちゃってるかどうかっていう問題。
あー、なるほど。
だから思いが強いと伝わらないんですよ。
はいはい、
だから思いが強い場合は言葉を処理して、なんかもうちょっと情報量を減らして相手に伝えなきゃいけないっていう技術が必要ですね。
あー、やっぱり勉強しなきゃいけない。
これはボイトレを、なんかボイストレーニングすると一番いいと思う。なんか分かりますよ、歌とかもそうじゃないですか。3分間とか5分間のうちに最初から全力でいっちゃうと、でも手抜いてるわけじゃないんですよ。でも A メロがあってサビがあって全力の加減、 話もそうで、
うんうんうん、
なんやっぱりあるんですよね、そういうのが、ね、そういうところをぜひね、配信とか、はいはい、そういうので深掘りしましょう。
そうですね、
はい、だからいろいろ技術的なことで処理できるってことですね。
うんうんうん、
あなたの性格の問題じゃないですよってことです。
はい、伝わり方ですね。だそうです。頑張ってください、はい。もう一つ質問来ています、よろしいでしょうか。はい、はい、テンションが上がったり一生懸命になって夢中になってしまうと、人からは怒ってるようにちょっと強い口調に思われてしまいます。それが悩みですと来ています。
ありますね、それ
ありますね。本人はこうわっってなってるんですけど、癖でギャーっていう風に感じられちゃう。
ふと教えてるアイドルを思い出しました、ね、気合が入れば入るたびに外で聞いてるとめっちゃ怒って聞こえると。
あ、
気合が入れば入るたび歌がなんか怒ってんのみたいな。
あ、
だから気合入れちゃいけないんですよね。
そこもやっぱりこうちょっと
気合入れるけど気合じゃないんですよ。空手みたいな、この間のオリンピックの空手みたいな、あー、だからあれもすごい、あれも完璧に怒ってるんですか、
うん、
うわーとかって、あれすごくなかったですか。見ました。
いや見ました、見ました。
かっこいいけれど、かっこいいけれど、ちょっとこれはっていう人もいるじゃないですか。
うん、
気合と、だからそのなんていうんですか、気合で声を出すとやっぱ怒って聞こえるというか、やっぱ怖いですよね。
どうしたら柔らかく伝わりますかね、そういう
気合入れないことですね。
もうちょっと肩の力を抜いて
空気もそんなに出さないで、
うん、
もっとなんかこのやっぱり何ですか、人に届ける意識じゃないですか、
うん、
気合で届けるんじゃなくて、もうちょっとなんかウーバーイーツとか出前館みたいに届けたらいいんです、ね、
届きます。
あ、そうなんか今ハマちゃんディスってますね。届きますなんかハマちゃんの踊りやってるじゃないですか、それ。
これですか。そんなことないです。
なんかだからその届け方って大事じゃないですか。
うん、
声の出し方よりも届け方、
届け方
もっとなんかはいっていう、なんかその、
はい、いや、なるほど。
この届けるときにポイントは、はい、あれですね、このもうちょっと手前側にすることですね。
だから手前側に、はい、
なんかあんまりこう強く胸までこう入って渡すと、受け取るとき受け取りづらいじゃないですか、
うんうんうん、
だからちょうどいいところに声も出す、
うんうんうん、
どうぞって、うんうん、どうぞってこうやってやっちゃうとなんか、
うんうんうん、
どうぞってだから声も大きくなっちゃう人はちょっと手前側に半分ぐらいがいても、相手の半分ぐらい、まあ僕が言うとなんか30センチぐらいのところで声はそれ以上向こうにやると保てないと思います、
うん、
口から30センチのところ、ここをうまく使うとなんかいいけど、これも深掘りですね。
深掘りで、はい、聞いていただいて、
ぜひなんかそういうのをちょっと深掘りして YouTube で上げたいと思います。
ぜひ聞いてみてください。まあ、肩の力を抜いてね、手前30センチで届け方意識して頑張って
みてください。まとめ上手いですね。まとめ方なんか姉御肌になってました。
頑張ってみてください。チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュ はい、他に、声のお悩みございましたら番組公式ツイッターの DM でお待ちしてますので、どしどし送ってください、はい。ラジオでありがとう、ヒラ兄からのメッセージです。それではどうぞ。
パーソナリティからヒラ兄からのメッセージでございます。今日は義務教育のみんなにちょっと言いたいと思います。こんな今コロナ禍ですごい大変だと思うんですけれど、僕も小学校の時に6年生とかなった時に体育委員長になって、なんかこうみんなをまとめる立場とか、そういう人の上に立つ場というのを経験して学んだこととかすごいたくさんあったり、でまた中学校1年になった時に玉拾いばっかりで、おいなんだよこれって、で早く2年になりたいとか、いろんな経験をした、この何とも言えないこの日本の悪い風習が醍醐味みたいな世の中なんですよね、今この日本って。そういうのがなんか経験の一つみたいな時代だから、とかってみんな思ったりしてるね、5、6年生とか1年生いると思うんですよ。でももう時代は変わって、コロナ禍になってそれがなくなったと、いい意味で、あ、こんなことにこだわってたんだっていうふうに気づけるチャンスが今来てると思うんですよ。だから今待つんじゃなくて、そういう時代は変わっても1年生とか2年生とかそういう隔てじゃなくて、 自分が今輝けることとか、あ、こう幸せとか、どういうことが本当は正しいんだろうとか、いろんなことを調べるチャンス、聞けるチャンスがネットとかでできるようになっているので、心がね、こうすさんできても人をいじめたりとか、そういうことに時間を割くんじゃなくて、もっともっと楽しいこと、もっともっと大人になったらしたいこととかをまとめてね、今の時期にいろんなことを見つけて冷静になって、年齢関係なくいろんなものを発見する時期が来てると僕は思っております。コロナ禍だからって、普段できれたことができなくなったからって退屈するんじゃなくて、もう新しいものを探して素敵に義務教育を過ごしてほしいなと思ってます。何か分かんないことがあったらいつでも聞いてください。ひらにが待ってます。頑張ってね。
ひらにからのメッセージでした。エンディングの時間になりました。エンディングテーマ曲は6人組アイドルグループゆりメンタルで感情主義メンタリズムです。番組ではお便りや取り上げてほしいテーマなどのお便りお待ちしています。番組専用ホームページで情報が載っております。完全無料 YouTube ボイストレーニング大学の更新のお知らせや17ライブ配信での声優学校の配信スケジュール、声を素敵にするグッズなどを販売しております。ひらに今日もありがとうございました。
ありがとうございました。いや多分ね、今この放送の頃にはもう生まれてますね、自分の生徒のうたちゃんが。これうたちゃん発表して大丈夫だったのかなまだ生まれたばっかり、ちょうど今もう生徒が、生徒のお母さんも生徒だけど、生徒が今ちょうどもうちょうど生まれましたね。これは
お孫さん、
お孫さんもだけど、あの松本の生徒もなんで、
はい、そうですね、うたちゃん、うたちゃんが
名前がうたちゃん、
はい、ちょうどいいですね、今強く育つ子なんじゃないですかね。
何ですか、なんか柔道のイメージで言いますひどい、なんか
どうしても今出てきちゃう
柔道、まあいい、今可愛い、
でも多分可愛らしくてたくましく強い子になるんじゃない
ですかね。希望ですね。
そうですね、
いや、はい、多分生まれておめでとうございます。ようこそようこそって会える時は楽しみですね。
はい、まあ、いろんなきっと時代があって、今はこういうまた一つ大変な時代の中かなって思うんですけど、うん、やっぱりそんな中でももうみんな頑張ってそれぞれ行かなきゃいけないこときっとあると思うので、
でも今ね、こうやっぱ声を出すことって大事だと思うんですよ ね。
そうですね。
だから今子供に声を出せるために、はい、出してもらうために絵本の第2弾、
第2弾、はい、
声を出す絵本の第2弾を今作っております。
おお、第1弾はあなたの声は何色ですか、うん、出てまして、今第2弾があ
なたの声はどんな形っていう、
今最初が色で次は形ですね。
なんかそういうのをね、子供にぜひ手に取って、なんかできたらいろいろいいなと思って活動しております。
はい、ぜひお願いします。
お楽しみにしてください。
はい、そちらの、ね、平谷由紀さんの絵本ですね、あの Amazon の Kindle、そしてベースなどで検索していただければ購入することができますので、皆様ぜひこちらお願いいたします。
お願いします。
それではお時間ですね。
いやまだ30秒ぐらいありますけどお時間ですか。
いや、あの
なんか最近どうですか。なんかあれですね、最近顔変わりましたね。もう大人になりましたね。
どうなんですかね。
さすがそこでチュチュチュチュチューズデーが、はい、やっぱりですね、あのコーナーいいですね。
ぜひ嬉しいですね。
もう楽しみにします
ね、はい、皆様にこう 黄色い声援いただけると嬉しいです、はい、私も黄色い声援も送っていきますのでぜひぜひお願いいたします。
はい、
はい、たくさんこちらのラジオもねたくさんの人に聞いてもらえるといいですね。それでは、引き続き夢の種放送局をお楽しみください。また来週お会いしましょう。バイバーイ。テネルセコンフィアンサー。